まあ別法を菅道明の座禅として、うん、これは止観多座の2としてあります、
はい、
で止観多座という言葉は大変難しい言葉で、曹洞宗の言葉ですね。で曹洞宗では止観多座という言葉は随分使われるんですけども、数足あるいは随足あるいは止観多座、これをきちんと区別しているところは少ないですね。まあ、あの大馬場の法身寺、元は原田宗学老師の系統は、まあ、ある程度そういう細やかな指導されていると思いますが、なかなか止観多座を具体的に説明するところは少ないと思います。で先ほど言いましたように15目が止観多座の1、その別法が止観多座の2で、これからお話しますのは止観多座の3ということになると思います、
はい、
それは道元禅師が、法教期、死の天道如蔵禅師からの教えを記された法教記という宝の慶応の慶に、記録の記ですね。でこれは道元禅師の後を継がれた古法義、ちょっと古法なちょっと二代目の方が見つけられて法教記と名付けられたんですが、法教記の中に心を左棚心の上に休んずる座禅は仏家正殿の方と書いてあります、うん、仏の家の正しく伝わった方と、つまりこの私たちが何気なく北海上院の時に左手を上にする、これの意味を端的に示した言葉ですね。でこの仏教では右手は利他の手、左手は自利の手というふうに捉えていて、左手を上にすることによって断だけではなくて自利にとってのものすごくもう一つの大事な楽しさですね、これが味わえるということを、まあ、強調した座禅だと思います。そういう意味では今まで左手にいろいろ工夫したり、風を北海上院で風を工夫したり、あるいは満月を抱いたりというふうなことをやってきましたが、これの根本的な到達点がこの心を左棚心の上に休んずる、この座禅だというふうに位置づけられます。
本当の頂上はここなんですね。
まあいや、どっちがどっちかというとやっぱり2つ必要なんですよね。断の機能と楽しさ、私たちの先生の先生である幸運達田永山老師は、禅の修行の目的は正しく楽しく長生くとおっしゃいました。で15目のただただ石眼が幸運老師のいわゆる正しくということを体に取って返したことになります。で老太子の言われ幸運老師の言われる楽しさ、正しく楽しくの楽しくはこの左棚心に心を休んずる座禅ということになってくると思います。
なるほど。長足さんの一つの頂きである十五目 の、うん、ただただ石眼というのが、まあ断の機能のその、集中するっていうんですかね、そういう、座禅の一つの極みだとすると、先生がくしくも別法と言われて言葉使われてましたけど、やっぱり 楽しい座禅の峰はまた違う峰がきっとあって、やっぱりその正しさだけとか、あとは段だけとかっていうのでは足りないよってことで、もう一つ先生が補っていただいて、まあ楽しさだとか、あとは左棚心にっていうのところのその経緯っていうのもまた座禅の一つの魅力であるってことを最後に付け加えていただいているってことですかね。
で具体的にですね、やり方はまずやるときにはまず両手を両ももに置いていただいて
一号目に戻るんですね。
そして右手はそのまま裏返して、左手を表にして、
はい、
まず左手に敬意します、
はい、
そうすると右手はももに接していますので、右の棚心は温かいですね、
はいはい、
それに対して左棚心は、ももから離れて外気に触れますので、うん、相対的に風を感じますね、うん、冷たさ、
はいはい、
これをまず意識します、
うん、
そして次に左手の第一指親指ですね、ポッと北海上院の作るようにポッと離します。そうすると瞬間に、左の第一指の横からスーッと左の老朽にかけて風が流れますね、
うん、
これをまず味わいます、
うん、
そしてこの風を意識し、風を感じながら今度右手を軽く下に支え置いて、うん、右手の親指で左手の親指を軽く支えるという感じで持っていきますと、左の棚心が風が通ると思います。分かりにくければ左棚心にまた保冷剤を、まあ、保冷剤は強力ですが、
うん、
ちょっと冷たいボトルをちょっと置くという形で少しそれを練習してみてください。
あ、なるほど。同じ北海上院なんですけど、ちゃんと一つずつこう準備体操じゃないですけれども、まずは右を太ももの方に手のひらを当てて温かみで、左の方の涼しさ風の感覚を味わった上でゆっくりと組む、
はい、
それをするだけでも、まあ、左棚心敬意っていうのがまた、よりやりやすくなるという
そうですね。それと腕の張りがですね、
うん、
やっぱり感じやすいかどうか、それを自分で少し味わってみてください、
うん、
腕のこの張りっていうか動きによって位置によって左棚心に風を感じやすくなる、
うん、
そういうふうなのがありますので、
うん、
で左棚心ここに風を感ずる、
うん、
これはもう少し言い直しますと、うん、左棚心に白い玉ですね、
はい、
水晶の玉、
うん、
水晶は冷たいですね、
はい、
水晶の玉を抱くような感じ、
うん、
あるいはもっと抽象的な言い方しますと、
うん、
左棚心にこの加減の月を確か、8号目で
満月
を抱くということをやりました、
はいはい、
これをここの場合はですね、湖あるいはこの池に映った下弦の月をここに映すという感じでもいいと思います、
うん、
この左棚心に下弦の月を映すというのは大変重要な工夫になります、禅の上では、
うん、
ちょっとここまでしておきましょうか、
うん、
何かどうぞ。
三日月ですかね。
うーん、
下弦の月っていうと半月ではない、
半月の方がいいと思いますね。
半月ですか、
はい、半月でもいいし三日月、古文老子の十行の図では三日月なってますけど、
ね、下弦の月って聞くとなんか三日月、まあちょっと太めかもしれないけど、
はい、でもう少し、三日月じゃなくて半月だったと思いますけど、
ね、ごめんなさ
い、
はい、はい、あとははい、この時は咳がまああんまり意識しないですね。
そうです、ですね、そうなりますね。
そうなりますよね、どうしてもね。
はい、どうしても
やっぱり八合目の満月といい、この四冠多座の第三番目のその下弦の月っていう時になると、はい、やっぱり指親指同士は軽く腹が触れ合うようなイメージで、あまり咳がんを意識しない感じになってきますかね。
はい。はい、まあむしろ左手の親指を右手の親指で支えるということですから、
うん、
両指先は少し左の親指がちょっと ちょっと2-3mm出るかもしれません。1-2mm ですね、先に出るかもしれません、うん、そんな感じですね。
なるほど。